希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、
私自分のこと大好きなんですけれども。
そうなんですか。
はい、そんなことを言うとまたナルシストとか思われるかもしれないんですけど。
いや、いいことなんじゃないですか。
まあ、あのナルシストではないって言われれば、いや、ナルシストかななんてそこも事実かもしれないんですけれども、あの世の中の人たちって、私みんながみんな自分のこと好きだと思っていたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でもあの世の中にはもちろんね、自分のことをちょっと嫌だなって思う人もいるということを聞いて、あれなんでだろうと思って、ちょっとインターネットでチャカチャカチャカっと調べてみたんですよ。
はい、
そうしたら、あのなんて言うんでしょうね、本来心の奥底の中ではみんな自分のことをね、好きなんじゃないかなっていうふうに書いてる人が多くて、うん、それでもただ自分の生活の中で自分の理想通りの環境とか人間関係とか、まあ、精神的なゆとりや物物質的な豊かさが満たされなくって、ポジティブに考えられなくて、建設的な考えや態度が取れなくなって自分が嫌いになっちゃうとか、あとはまあね、あの家庭環境にももちろんね、少しずつ、うん、影響はあると思うんですけど、まあそうは言ってもね、一生に一度の人生ですから、うん、私としては、ネガティブに暗くならずに、前向きに、ポジティブに生きようじゃないかって思うことで、なんていうんですかね、自分が大好きでいる自分っていうのがあるんですね。で、先ほどもナルシストなんて言いましたけれども、外見的にも好きなんですよって言うと笑っちゃいますよね。
あ、自分の、
自分のこと。
あ、そうですか。
見た目。ああ。まあ、決してね、完璧な美人とか、もう、すごいキュートっていうわけでもないと思うんですけれども。
綺麗な方だと思いますよ。
いや、もうありがとうございます。そうではなくて、そうではないんですけれども、まあ、鏡を見るのも大好きで、例えば、私は怪我をした時の怪我、右の頬にちょっとシミみたいのがあるんですけど、それは自分の方がちょっと嫌だなって思うんですが、見た目では、
わからない
ですね。
言われてもわからないです。
わからないかもしれないんですが、自分の中では、鏡とか人から見られた時は、そっちじゃない角度の左の斜め上から見たところが私の可愛いポイントだって決めてるんですよ。
可愛いポイントってのあるんですね。
可愛いポイント、うん、はい、そうやってね、自分のモチベーションを上げていくみたいな使い方をしてるんですよ。で、もちろんね、外見だけでなくて内面も、頭が良くて火の打ち所がないなんていう人ではなくて、お茶目でおっちょこちょいでずる賢いこともあったり、自分でこいつ頭悪いなって自分のことを思ったりすることももちろんあるんですけれども、多分基本的に何事にもこう前向きに挑戦するぞみたいなところが自分を好きでいられるところかな、なんて。
なるほどね。
私は明るすぎますかね、脳天気かな。
いや、すごく素晴らしいことだと思いますけどね、
うんうん、多分そうしてね、自分の悪いところも分かっていて、まあ、悪いところはもちろんね、改善しなきゃいけないんですけど、悪いところもひっくるめて自分だっていうのをこう自分の中でこうね、噛み砕いて認識して、うん、自分がいいんだって思えることで、なんか自分のことを好きになると他の人のこともなんか好きになれるような気がするような気がして。
確かにね。
私はもう日々勤めているんですけど、うん、バルナバ先生は自分のこと好きですか？
今はね、好きになりましたね。
なりました。
前はね、嫌いでしたね。
嫌いだった、
うん、
それはどういうことで？
特にね、自分の声、うん、それから自分の話し方、
うん、
それからそうね、性格もちょっとなんていうかな、うん、あんまり好きじゃなかったですね。
はい、それが好きに変わったきっかけってあるんですか？
それはね、あります。
ある。
ええ、
はい、
ちょっとじゃあ一息入れてから話しましょうか。
はい、楽しみです。
はい、はい、
じゃあバルナバ先生のその好きになったきっかけを教えてください。
そうですね、もともとそういうことはあまり関心がなくてずっといたんですけども、うん、
はい、
まあ、牧師の仕事というか働きしていく中で、うん、いろんな人と関わっていくでしょ、
はい、
でそういう時に こう自分のなんていうかな苦手な人みたいな人がいたんですよね、うん、
はいはい、
まあ、それは教会の人っていうよりは他の牧師仲間で、うん、同じぐらいの年の人で、
ええ、
なんかこう馬が合わないっていうか、
う
ん、虫が、
まあ、そういうのはありますよね、
うん、虫が好かないっていうかなんかね、なんかね、あの気に入らなかったんですよ、うん、その人のでもその人がやったり言ったりしてることが意識しちゃうんですよね、
うんうん、
で他の人に聞いたら別にってあの持田君気にしすぎじゃないなんて言われたんですけども、うん、
はい、
である時に正直にね他の人にちょっとそのことを友達の牧師に相談したんですよ、僕はねあの友人の何々牧師のことがちょっとねなんかあんまり苦手なんだって言ったらね、うんうん、
はい、
どういうところがあってなんかあの話し方とかあの雰囲気って言ったらね、うん、その人が、
はい、
いや君に似てるよって言ったんですよ、
はい、
でもびっくりしてね、この人は僕に喧嘩を吹っかけてるのかなと思って、
はい、
そしたらねあの確かにそうなんですよ、
うん、
私の喋り方とか声とか、はい、なんか性格もなんか似てるんですよ、
うんうん、
でそれが自分では嫌いだったでしょ、
うん、
だからどうもその人に
自分を投影してるような
という
か、
そうそうそうそう、で自分を見てたんでしょうね。で私4つ上の兄がいまして、
はい、
やっぱり顔とか声とかそれから話し方とそれからなんかまどろっこしい喋り方も私そっくりで、
うん、
兄と私と喋ってるともう同じようなこと喋ってて、でその兄のこともずっと嫌いだったんですよ、
はい、
なんかね、まあ、こんなこと放送で言っちゃったらいけないかもしれないけど、うん、今は好きになりましたけどもね、はい、苦手だったんですよ、
うん、
でそれは、うん、きっかけは向こうにあるかもしれないけど、
うん、
理由が私にあったんですね、
うんうん、
でいろんなその苦手な人をどうやって受け入れたらいいかなってことを、うん、それからいろいろ学ぶようになって、
はい、
でちょっとこうカウンセリングのねトレーニングみたいなのも受けに行ったんですよね、でそこで自分っていうのをこう見つめ直したんです、
うんうん、
そうしたらやっぱりこう自分の声が嫌いだ、それから話し方が嫌いだってことがすごく分かったんですよね、でそれをもうやめよう、
うん、
もう無理に好きにならなくてもいいけど認めてあげよう、
うん、
自分で自分のことを許すっていうか、うん、まあ認めて受け入れたんですよね、うんうんうん、でそれからなんですよね、だんだんだんだん自分の気持ちが変わっていって、うん、でなかなかそれつらかったんですけども、
はい、
鍵になったのはね、
うん、
神様はこんな私の声もこんな私の性格も私の存在でさえも受け入れて愛してくださってるってことを、うん、それをこう聖書を読むたびに思い出してね、
うん、
それでなんかすごく自分もこんな自分のことも好きになってくれる神様に自分を習って自分のことを受け入れようってなったんですよね。
へえ、うん、いやでもそういうふうにね自分のことがちょっと嫌いだなって思ってたのをきっかけが一つあって、好きになれたっていう事例を皆さん聞いたら今自分のことちょっと苦手だなって思ってる人もちょっと、ね、前向きに考えてみようって思えるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
でもまだ純子さんほどね、
うん、
自分が大好きっていうところまで
それはちょっとやりすぎかもしれないですね。
いやいやでもねそれがね僕の理想かな、
うんうん、
そしていつかそういうふうに自分もね、うん、なれるような気がします、
うん、そうですね、
とっても素敵なことだと思いますよ、う
ん、なんか自分を好きになれると人も好きになって、
うん、
なんか人間関係良好になるかなっていいふうに考えるようにしてるので、ぜひぜひ皆さんもそんなふうに考えてもらえたら、
うん、
うん、で人間関係のその鍵になるというか聖書の言葉の中にそういったくだりっていうのはありますか？
あるんですね。
あります？
イエス様がね、はい、おっしゃった言葉なんですけども、
はい、
まあ、これ旧約聖書を引用されたんですけどもね、人にとって大事なことね、それから聖書が教えている大事な教えは何ですかって聞かれてイエス様がねこういうふうにおっしゃったんですけども、
はい、
心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の掟である、第二もこれと同じように重要である、隣人を自分のように愛しなさい。この隣人をね自分のように愛しなさいっていう言葉、前はねなんか自分のようにっていうのが消えてて、ただもう隣人を愛しなさいっていう感じでいたんですけども、
はい、
今はねやっぱり自分をまず自分自身が受け入れて認めて、うん、そして自分を愛するように大事にして、そして同じように隣人のことも 受け入れて認めてそして愛するようにっていう風にね、考えるようになりましたね。イエス様がおっしゃる通り、やっぱり自分を愛するように隣人を愛するっていうことがね、すごく大事だなって思いますね。
なんか自分を愛して人を愛してなんかお互いに成長できる感じがいいですね。
そうですね、なんかこう割り算じゃなくってね、なんか掛け算っていうか、お互いに高め合うようなね、励まし合うような、なんかこう足の引っ張り合いとかじゃなくてね、本当に自分もいいところを認められて相手のいいところも喜べて、そしてこうお互いにね幸せになれるっていうのがいいですね。
そうですね、はい、ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントは羊の皮のしおりです。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は羊の皮のしおりとお書きくださいね。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは4月4日金曜日です。
この羊の皮のしおり、とっても可愛いですね。
はい、はい、普通の四角いのではないので、皆さん期待してお申し込みください。
これは本当にいいプレゼントだと思いますね。
はい、
さてバイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
はい、 E メールアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で。
さようなら。